2-1、ちょうど今から3年前、俺がボンゴ座の上の立て引きから江戸を売った時のことだ。東海道にはちっと差しがあって、道は悪いが甲州街道身延まで出にゃならねえから、忘れもしねえ極月の11日、四ツ谷の荒木町を振り出しに、とうとう旅ガラスに身をやつしたが、なりはてめえも知ってた通り、結城紬の二枚重ねに一本どっこの博多の帯、道中差しをぶっこんでの、川色の半合羽に菅笠をかぶっていたと思いね。もとより振り分けの高利のほかにゃ道連れもねえ一人旅だ。キャハンわらじの足ごしらえは身でくればかり軽そうだが、当分はお膝元の日の目せえ拝まれねえことを考えりゃ、実は気もめいっての古風じゃあるが、一足ごとに後ろ髪を引かれるような心持ちよ。その日がまた意地悪く底冷えのする雪曇りでの、まして甲州街道はどこの山だか知らねえが、一面の雲のかかったやつが枯れっぱ一つがさつかねえ桑畑の上に屏風を立ててよ。その桑の枝をつかんだ桧も寒さに喉を痛めたのか、声も立てねえようないでかただ。おまけに時々身を切るような小仏おろしの空風がやけにざっと吹きまくって、横殴れにカッパをあおりやがる。こうなっちゃいくら威張っても旅慣れねえ江戸っ子は形なしよ。俺は菅笠の縁に手をかけちゃ、今朝四ツ谷から新宿と踏み出してきた江戸の方を何度振り返ってみたか知れやしねえ。すると俺の旅慣れねえのが通りがかりの人目にも気の毒たらしかったのにちげえねえ。府中の宿を外れると堅気らしい若え男が後から俺に追いついて口まめに話しかけやがる。見りゃ紺のかっぱに菅笠はこりゃお定まりの旅支度だが、色の冷めた当山の風呂敷包みを首へかけの、洗いざらした木綿縞にハゲッチョロ毛の小倉の帯、右の小瓶にハゲがあって顎の悪くしゃくれたのせい、よしんば風には吹かれねえでも懐の寒そうな五人体だ。だがの、見かけよりゃ人は良いと見えて、親切そうに道中の名所古跡なんぞを教えてくれる。こっちはもとより相手欲しやだ。お前さんはどこまで行きなさる？わしは甲府まで参りやす。旦那はまたどちらへ？私は何？身延参りさ。時に旦那は江戸でござりやしょ？江戸はどの辺お住まいなせます？茅場町の植木棚さ。お前さんも江戸かい？へえ。わしは深川の六間堀で、これでも越後屋重吉という小間物渡世でござりやす。とまあ言った調子での、同じ江戸。懐かしい話をしながら、互いに良い道連れを見つけた気でよ。一緒に道を急いで行くと、おっつけ日野宿へかかろうという時分に、ちらちら白いものが降り出しやがった。一人旅であってみねえ。時刻もかれこれ七つ下がりじゃあるし、この雪空を見上げちゃ、川千鳥の声も身にしみるようで、今夜はどうでも日の止まりと出かけなけりゃならねえところだが、いくら懐は寒そうでも、そこは越後屋重吉という道連れのあるおかげさまだ。旦那へ、 この雪じゃ明日の道はとても墓が参りやせんから、今日のうちに八王子まで乗しておこうじゃござりやせんか。と言われてみりゃその気になっての、雪の中を八王子までたどり着いたと思いね。もう空は真っ暗で、とうに白くなった両側の屋根が、嫁にも後の見える街道へ追っかぶさるように重なりあった。その下にところどころ掛け安藤が赤く火を入れて、帰り遅れた馬の鈴がだんだん近くなってくるなんぞは、手もなく浮世絵の雪景色よ。すると、その越後屋重吉という野郎が先に立って雪を踏みながら、でんねえ、今夜はどうかご一緒に願いとうござりやす、と何度もうるさく頼みやがるから、俺も異存があるわけじゃなし。そりゃそう願えれば私も寂しくなくてよい。だが私はあいにくと初めて来た八王子だ。どこも旅籠を知らねえが。ねえに、あそこの山陣というのがわしの定宿でござりやす。と言って俺を連れ込んだのは、やっぱり掛け安藤の灯っている新店だとかいう旅籠屋だがの。入り口の土間を広く取って、その奥はすぐに台所へ続くような構えだったらしい。俺たち二人が中へ入ると、帳場の前のしがみ火鉢へかじりついていた番頭が、まだ押すすぎよとも言わねえうちに、意地の汚えようだけれど、飯の匂いと汁の匂いとが湯気や湿気と一つになって、むんと鼻へ来やがった。それから早速わらじを脱ぎの、安藤を下げた女と一緒に二階座敷へせり上がったが、まず一風呂温まって、何はともあれ寒さしのぎと、熱燗で二三杯決め出すと、その越後屋重吉という野郎が、始末に負えねえ機嫌上戸での、ただでせえ口のまめなやつが、おおかたしゃべることじゃねえ。旦那へ、この先ならお口に合いやしょう。これから甲州路かかってごらんなさいやし、とてもこういう酒は飲めませんや。へへ、古いしゃれだが、与右衛門の女房でわしばかり重ね重ね、などと言っているうちはまだよかったが、調子が二三本も並ぶようになると、目尻を下げて鼻の油を光らせて、しゃくんだごをうつに振って、酒に恨みが数々ござるってね。わしなんぞも旦那の前だが、茶屋酒のちいっと回りすぎたのが、とんだ身のあだになりやした。あだ名いた子で迷わせる、と震え声で歌い始めやがる。俺は実に持て余しての、何でもこいつは寝かすより他に仕方がねえと思ったから、潮先を見て飯にすると、さあ明日が早いから寝なせえ寝なせえ、とせき立てての、まだとっくりに未練のあるやつをやっと横にならせたが、ご方便なものじゃねえか。あれほどはしゃいでいた野郎が、枕へ頭をつけたとなると、酒くせえあくびを一つして、ああ、あだ名いた子で迷わせる、ともう一度気味の悪い声を出しやがったが、それっきりあとはいびきになって、いくらネズミが騒ごうが、寝返り一つ打ちやがらねえ。が、こっちは災難だ。何を言うにも、江戸をたって、今夜が初めての泊まりじゃあるし、そのいびきが耳へついて、 辺りが静かになりゃなるほど、かえって妙に寝つかれねえ。外はまだ雪が止まねえと見えて、時々雨戸へさらさらと吹っかける音もするようだ。隣に寝ている極道人は、夢の中でも鼻歌を歌っているかもしらねえが、江戸にゃ俺がいねえばかりに、一人や二人は夜の目も寝ねえで案じていてくれるものがあるだろうと。これさ、のろけじゃねえということに、つまらねえことを考えると、なおのこと俺は目が冴えての、早く夜明けになりゃよいと、そればっかり思っていた。